い、こんにちは、左大臣光永です。よく荒れたので北野天満宮に参拝してきました。祝詞の声が朗々と本殿から響き、柏手を叩く音、金属製の筒に入ったおみくじをガラガラと鳴らす音、鳥の声など真っ青な冬空の下に響き合い、いい感じでした。ひわだぶきの屋根が真っ黒い、その上にイチョウの黄色い葉っぱがハラハラと散り落ちている様はなかなかの情緒でした。本日は日英同盟について語ります。日英同盟、1902年明治35年から1923年大正12年まで継続した日本とイギリスの間の同盟協約。1902年、1905年、1911年の3回調印され、それぞれ内容と背景が違います。最も有名な第1回日英同盟について本日は語ります。1902年1月30日、義和団の乱後も満州に居座るロシアへの対抗策として調印されました。日本は韓国の確保、イギリスは清国における利権保護及び日本の軍事力の利用という狙いがありました。19世紀後半、ロシアは東アジアにしきりに手を伸ばしていました。1858年、イギリス、フランスが清国と争っている間に、ロシアは清国と愛軍条約を結び、アムール川、黒竜江以北の地を得ました。さらに2年後には北京条約でアムール川伊東も手に入れました。1898年には旅順と大連も租借してロシア領土としました。旅順と大連のあるリャオトン半島は日清戦争の後、下関条約で日本が手に入れた土地でした。それを三国干渉によって泣く泣く奪われたわけです。さらにその三国干渉の一つの担い手であったロシアが旅順大連も手に入れた。ロシア許すまじ、臥薪嘗胆のスローガンのもと、日本国内ではロシアに対する反発が高まっていきます。さらに1900年、義和団の乱にもロシアは出兵し、義和団の乱鎮圧後も満州に居座り続けました。こうしたロシアの膨張政策は日本にとって脅威でした。どうするのか、政府首脳部は意見が割れていました。イギリスと同盟を結んでロシアと対抗しようという日英同盟派、山形有朋、加藤孝明、小村寿太郎と、ロシアと満州についての取り決めを交わして協商関係を築こうという日露協商派、伊藤博文、井上馨に分かれました。桂太郎首相、小村寿太郎外相以下は、イギリスと同盟を結んでロシアと対抗する道を選びました。以前ならば、7つの海を股にかける大英帝国が、極東の日本のような小国を相手にするはずがありませんでした。しかし、イギリスを取り巻く状況も変わってきました。1891年にロシアがシベリア鉄道を敷設し、1900年、義和団事変後も満州に駐屯し、陸路を確保することによってイギリスの海における覇権を脅かしていました。またドイツが海軍力を伸ばしていること、アメリカが工業力を伸ばしていることもイギリスにとって脅威でした。イギリスとしては、全世界に自国の艦隊を派遣するよりも、せめて東アジア地域だけでも日本を同盟国として軍事力を補わせようという考えがありました。日英同盟に向けての交渉は、明治34年1901年4月17日、林忠中英公使がランスタウン外相に打診したことに始まります。はじめはドイツも加えた日英独三国同盟の予定でしたが、途中ドイツは脱落し、日英のみの交渉となりました。日本側が何よりも重視したのは、韓国、当時は大韓帝国の確保でした。韓国に比べれば、満州は日本にとってさして重要ではない。ロシアが韓国に攻め込んでくることだけは避けたい。韓国こそ日本の死活問題、生命線であると、林忠公使はランスタウン外相に 日本側の希望を伝えました。11月6日、イギリス側の第一次草案が林忠公使に手渡されました。その後、日本側の修正案も加えて、さらに若干の修正を経て、最終的な条約文が完成しました。さて、ロンドンで日英の交渉が進んでいるさなか、伊藤博文先の首相は、アメリカでイェール大学創立200周年記念式典に出席した後、予定を変えてロシアに向かいました。伊藤博文先の首相は、日露が戦争になることを恐れて、日露協商を単独で結ぼうとしていたのです。11月13日、伊藤博文、パリ着。桂太郎首相は、伊藤博文によって日英同盟が邪魔されることを恐れ、伊藤に宛ててロシア訪問も断念するように打電します。小村寿太郎外相は、林忠中英公使に打電して、パリに行って伊藤博文を説得せよと命じました。11月15日、伊藤博文から桂首相へ打電。私がロシアと意見を交わすまで、日英同盟の締結は待ってくれ。11月20日、桂首相から伊藤博文に打電。もはや日英同盟は中止できない。行きたければ勝手にロシアへ行け。つまりこの時点で日本には、イギリスと手を結ぶか、ロシアと手を結ぶか、という二つの選択肢があり、内閣としてはイギリスと結ぶことで話を進めているのに、先の首相である伊藤博文がロシアと結ぶことをゴリ押ししているという状況です。こうした伊藤博文のロシアへの接近は、イギリスの疑いを招きます。日本はイギリスとロシアを、はかりにかけて二股外交をしているのではないかと。小村寿太郎外相、林忠公使は、イギリスの疑いを晴らすために大いに気を使いました。11月28日、伊藤博文は皇帝ニコライ2世に拝謁。12月2日、ラムスドルフ外相と、翌3日、ウィッテ宰相と会見しました。伊藤は朝鮮における日露の利害を調整した落としどころを探ろうとしましたが、結局話はまとまらず、日露協商は断念しました。小村寿太郎外相、林忠公使はほっと胸をなで下ろしたことでしょう。ただし伊藤博文の偉いところはその後でした。一旦日英同盟が成立するや、それまでの日露協商路線を引っ込めて日英同盟体制に全力で協力するんですね。一番に大事なのは日本の国益であって、日英同盟か日露協商かというのは手段に過ぎなかったわけです。どうですか、現在の志なき政治家たちとなんと違っていることか。明治34年1901年12月7日、桂太郎首相は山形有朋、西郷嗣道、井上馨、大山巌、松方正義の5人の元老に加え、小村寿太郎外相、山本権兵衛会長を葉山の長雲閣に招き、日英同盟案を決定しました。その後もいくつかの条項について、小村、林とランスタウン外相の間で熾烈な駆け引きが行われましたが、12月9日、最終案が閣議にかけられ、翌10日、明治天皇の御聖断が下りました。1902年1月30日、ロンドンで第1回日英同盟協約が調印されました。全6箇条と付属書簡1通からなります。要点は4つです。1つ、日英両国は清国及び韓国の独立を認める。全文。1つ、英国は清国において、日本は清国及び韓国において、政治上、商業上、工業上、格段の利益を有する。もし第三国から日英両国の利害が侵害された場合、必要な措置を取ることができる。これが第一条。一つ、日英両国のいずれか一方が第三国と戦争状態に入ったら、もう一方の同盟国は厳正中立を守り、同盟国に対して、 他国が交戦状態に入ることを防ぐように努める。これが第2条。一つ右の場合、もし他の一国、もしくは複数国がその同盟国に対して交戦に及ぶときは、もう一方の同盟国は援助して共同戦闘に当たり、講和も同盟国同士が同意の上で行う。これが第3条。一つ本協約の有効期限は5カ年とする。これが第6条です。明治35年1902年2月12日日英同盟が発表されました。衆議院貴族院こぞって歓迎しました。小村は日英同盟の功績により男爵に叙せられます。新聞も世論も日英同盟を歓迎し、各地で日英同盟祝賀会が開かれました。まとめです。ロシアの脅威に対して日本ではイギリスと手を組む日英同盟、ロシアと手を組む日露協商の2つに国論が割れたが、結局日英同盟を結ぶことになったという話でした。次回から6回にわたって日露戦争について語ります。 YouTube で配信中です。歴史とは何か、清少納言と紫式部、それぞれ15分ぐらい語っています。好評発売中です。明治維新の光と影、慶応4年1868年江戸城の開城から明治10年1877年西南戦争まで、明治時代初期の歴史や人物について解説した音声とテキストです。岩倉米欧使節団、明治の廃仏毀釈など教科書ではあまり語られないことも詳細に語っています。明治維新とは何だったのか、現在の日本にどのようにつながってくるのか、楽しみながら学べます。サンプル音声もご用意していますので、ぜひ聞きにいらしてください。